レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、いや、なんで今日はツイッターに繋がらないんでしょうか。本当に土曜の夜だからでしょうか。あー、土曜の夜だもんな。だって考えてみりゃ、だっていや、夏休みの最後の夜だもん。これやっぱ中学生とかがもう最後のツイッターのさ、思い出でさ、やすこもう私たち会えなくなるわねとかっていうやり取りこうやってんだよな今。それ多分ただでさ、俺のさ負荷かかっちゃうとすぐ動かなくなるパソコンがもうダダこねちゃったんだよこれ。いくらさっきからですね、ツイッターに接続するって選んでもですね、繋がらねえっていう。これ1分間に10回ぐらいやってるから、放送終わった後にツイッターが60個ぐらい開かれても困っちゃうっちゃ困っちゃうんですけどね。ほんとね、処理追いつかないですからね。ほんといやー、でもね、今週は10日ぶりでしょ。もうね、久々にね、この10日間はね、王子化して以降最悪の10日間でしたよ。ほんと皆さん、王子化が通用しないんですから。夏バテで肉体のこの疲れが精神にも異常をきたしたのか、本当に王子化で乗り越えられないんですから。本当にもうね、相変わらずバイト先のもう藤子くんのことを気になりですね、俺は一体何をしたんだっていうことってもうそれでまず落ち込むでしょ。でね、なんとね、こんなこと言いたくないけどね、もうだ昔の話だからいいけどね、昔俺が好きだった女の子と友達がご飯食ってたっていうことが発覚して、しかも俺が狙ってる時だったっていうことが分かって、友達は信用ができないってことをまず確認してね、やっぱりこの間もほらティガと写真撮ってイエーイって喜んでましたけど、あれ見て勝手に友達申請出されてね、いや俺もティガと飯食ったよなんてこともあるかも分かんないと思ったら、もうこのラジオっていうものの存在さえも信用できないっていうかさ、本当バッティングはなしだべとかって思いつつ、はぁーとかって思ってた。それは俺はヤクザの掟以前にそういうお友達同士の掟があるって僕は勝手に思い込んでたんですけども、やっぱりそんなことはないんだね。やっぱ人が変われば文化も変わるってことでね、全然違う状況になったってことをこうやって聞いて、うわーうわーみたいな。いやないいんですよ、別にもう今はいいんですから、振られたはずなんですからね。でもなんかこうその当時のことを考えると、うわーっていう気持ちになって、なんかこういたたまれなくなったとね、もっとね。あと一番落ち込んだのはね、俺が才能がないってことをね、もう世間にまざまざとこう認識させられたということがあったってことに一番落ち込んだわけ。それがね、あのこの間バイト先でちょっとイベントがありましてね、例えばこう仮面ライダーとかそういう系のこうキッズ向けのイベントがありまして、で私そのイベントの司会をやるっていうことをこう手を挙げたわけですよ。また自分でやるやるやるやるやるって言って、でやったわけです。それでやった理由がですよ、いや何言ってんですよ、そんなそこらの素人とはわけが違うんだね。こっちは3年間ネットラジオやってるわけですから、まあ驚異のリスナー数3人っていうこういつものくだりで、あーはーはーなんて言って、任しといてください任しといてくださいなんて言って、いざ蓋開けてみたら、まあボロボロ。本当にあんなにね緊張したことないです。途中で心臓が止まる音が聞こえました、自分で。もうさね、50人目の前ですよ、50人でもさ結構入った、定員60人とか50人ですから、定員割れの 80% オーバーだから、まあ割とイベントとしては大成功的なね。そんな中ね、行ったらね、もう台本もさ一応もらったんだけどさ、まず中途半端にプロでしょ、ね、3年もやってるから。こんなラジオでもですよ、3年やってるからやっぱこうまず台本にケチつけたりとか始まるわけよ。本当にそれがさ、いざさ人前立ったらもう台本が欲しくてしょうがないわけよ。本当にっていうか、一番したいことってその場から逃げたいことなんだよやっぱり。でもそれはプライドがあるからやっぱ立つわけですよ。本当にうーってなってやってさ、ボロボロでこれこれこうなりますんでってやってる途中で、あのね、前のアパレルの時にアパレラーだった時にほら先輩の社員さん、てめえバカ悪いかげんにしやがれって喧嘩したでしょ。その時になんて自分はとんでもないことやったんだって以来、上唇がこう上にくっついちゃって口が閉じなくなるっていう状況、もう口閉じないからさ喋れないんだよ。それやってさ、 結局まあ俺が正味喋るのって結局10分もないんですよ。5分ぐらいなんですけど、その5分が地獄のように感じたってのは久々体験したことって。でイベント終わってさ、で立ち悪いのがさ、イベント始まる前と終わった後の楽屋じゃむっちゃテンション高いんだよ。これ困っちゃったよね。そのなんとかライダーの人とさ、いやなんとかじゃないっすかなんつって、あはははははなんて喋ったのが、蓋開けて本番でダメなんだもん。本当だったらですよ、楽屋でダメで、どっちかというと本番でガハハハってなる方がいいわけですよ。もうそこはさ、このラジオやってる悪い癖だよね本当に。いや余裕でしょうなんて言いつつ、本番前に台本が変わってくんだよ、どんどん内容が。もうそれからもうダメだったもんな本当俺。だけどね、やっぱりね悔しいわけね。3年やってるんだからっていうプライドがさっきも言ったようにあるわけですよ。どっかこんなラジオでもですよ本当にね。そんなさろくでもない放送やってるわけですよね。いや久々に弱気だけどね。いやその瞬間なんつうの、いやラジオなんか誰だってできるっていうのがあるわけですから、自分的には誰だってできるよこんなもんと思ってるから。じゃあそのノリで言ったらもう案の定もうガーンとこうカルチャーショックっていうかさ、カウンターパンチ食らって。でもさ人前立つのってさやっぱ楽しいよね。やっぱりあれなんとかしてあの緊張乗り越えてガハハハって言いたいっていうのありますよね、どうしても。それがねなんかねもうボロボロで、その後イベント先って言ってもさ、いつも仕事してるとこの場所でちょっと作業のスペースをこうね、イベントのスペースガッと広げてやるから、いや緊張してたねなんて言われるわけね。ましてや気弱だねっていう女だって聞いてるわけですよね。一番聞かれたくない相手は何にも言ってませんでしたけども、でもそういうのも考えると絶対負けない、絶対いつかリベンジするぞ俺と思って、最近ちょっと MC の仕事探してんですけどね。でも結婚式とかだとさすがに最初から荷が重いじゃないですか。やっぱりなんかそういうこう携帯のさやつとかやってんじゃん外とかでさ、そういうのもいいからなんか人前立ちたいんだねすごく俺本当に。そういうの悔しくて、えなんだってえか嬉しい。あのね今日からはね、なんと生放送を聞いてくれた人のスペシャルでね、四天王はあのキャラ付けのあのうーちゃんとこっちさんみたいなフィルターがかかるんじゃないかって説がありますからね。 RPM さんどうしようかって迷ってんだよね。俺2パターンしかないんだよ、うーちゃんかこっちさんの2パターンしか、フィルターが。もう一個はね、待ってたぜ、行くぜ、元気やしっていうのが、あの、うーちゃんだと、なんだろう、うーちゃんだとこう、待ってたんですか、ほんとに。行っちゃってくれよ、元気やしってくれよ。もうぶっ殺していこうぜって、こう、あの、こう、ちょっと巻き自宅的に、こう、グーンって、こう、あの、こう、あるんで、うーちゃんだと。もう、今度から俺が台本書くぜって、ほら、うーちゃんにしちゃったよ、あの、なんだろう、なんかないかな俺。 あとあれだ、あれがありますね、あのミスターブーでやってたあの安浦直樹さんでしたっけ、あの人の真似。いやもう今度から俺が台本書くぜ、もう王子は3年前から天才だったんだからさって、こうあのアドリブも加わるっていう、これね3つできます、3つ。これってこれな、やっぱさすがにこっちさんのやつはきついからね、本当に何度もやるのは。え、なんだって？え？俺の真似はきついってのはどういうことだ？勝手にやっといて、そんなこと言うなんて許さない？いや、そう言うけどね、本当に。あ、言ってないか。あ、フィルターがかかるってイデオンさんも言ってますけどね、本当。いや、それ考えたのよ、今日。あ、でさ、ちょっと、そんで、あの、まあ、バイト先の藤子くんもですよ、見事にお互いにスルーするっていう技を編み出して、あの、挨拶もしないし、あの目も合わせないし、仕事のことも最低限しか聞かないっていうので、すごくうまいことやってます今本当に。うん、今うまあの大人で本当に、あのね、まあ3人とかになるわけ、カウンターとかで。そうすると藤子くんが僕以外の人と喋ってるのを僕は愛想笑いして聞いてるっていう、そういうパターンで、まあいいだろうって、余計なこと言われるよりかいいやと思いつつねやってんだけど、あのね昨日ですね、いやあの皆さんね今日テンション低いでしょ、僕本当に。いや低いってさ、 いや低いってそんなこと言うことないですよね。でもね、言われるよりかはまあ低くはないわけですよね。最低限の基準はねクリアしてると思ってるわけですけど、これ俺分裂症だな本当に。自分で否定しといて、自分でなんでそんなこと言うんだって勝手に敵を作って怒るっていうのはこれね、危ないですよ僕本当。いやでね、今日ねあれ言ったんですよ、昨日っていうか渋谷、夕方からでオールだったわけですよ。で渋谷でしょ、ですごいこう俺のねツイッターの写真とかにアップしちゃったんだけどもね、フェイスブックとか見ればわかるんだけどね、あの青いシャツあるんですよ、なんつうか飛びシャツっていうか、あのユニクロの2000のシャツ、これすっごい似合うのこれね。でそれ着て渋谷行こうと、あのいつもさ、もううーちゃんとはこいつさ、なんかまた履いてんのかっていう、あの青のサルエル履いて行くわけね。股が深くないと落ち着かないって人になっちゃったからさ、それでそれ行く前にちょっと藤沢でね、ちょっと蝶ネクタイに1個や2個買っていこうと思ったわけ。渋谷ですからおしゃれしていかなきゃなんないと思って、で黄色の蝶ネクタイあったらいいなと思ってたわけよ。で洋服屋さん入ったら黄色の蝶ネクタイあるわけよ。あっと思って、自分でちょっとそういう時ってさ、あって、あったと思って、であともう一個がチェックの蝶ネクタイあって、それとちょっと迷って、黄色そうしようかな、値段がな1000円ぐらいだったらいいんだよなと思って、パッと見たら1200円とか言ったわけ。俺ちょっと今日やばいんじゃないかなと思って、でチェックと黄色で迷ったので、店員さんにね、いつも買わせる店員さんいるから、あのすいませんって言って、あのちょっと黄色とチェックで僕これどっちですかねって言ったら、その店員さんが、そうですね、今日のワンポイントだと、あこれ俺似てるわ、フィルターもう一個あるわ、店員さんっていうパターンもあるだ、4つねこれ、安原さんとうーちゃん、うーちゃんとこっちさんな、これ2つのあれだから、安原さんと店員さんっていうのは2つありますけど、フィルターかけるときに。でそしたら店員さんが、そうですね、今日は黄色の方がいいかもわかんないですね、僕的には黄色ですかねって言って、わかりました黄色にしますって言って、ですいませんこれもうあのつけてきたいんでって、こうパッとつけて電車乗ったらさ、電車乗る前からあのね、藤沢で蝶ネクタイしてる人ってのはいないんですよこれね、一人もいないの、あの大戸屋の店員さんぐらい蝶ネクタイしてるのって、大戸屋の店員さんつけますよね、ガストの店員さんとかね、それ以外だから、みんなの視線ガッと集めるわけ。しかも黄色、しかもその時僕メガネかけてましたから、メガネかけて蝶ネクタイしてるって人なかなかいないんですよ。で、はぁーっと視線が集まるわけで、藤沢からさ、まず横浜出てね、渋谷区までに横浜出てもずっと注目浴びるわけ。いや、そうするとさ、初めて蝶ネクタイして外出たにもかかわらず、もう上から目線ですよ電車の中に対して。いや蝶ネクタイとかそう珍しいもんじゃねえよってこういう目線で周りに接するわけ。そういう時俺偉そうだから、もう道もガッカガッカ道開けなっていう感じで歩くわけね、まあ、横浜まではそう歩けるわけです、東海道線の中で。その後東海道線に乗り換えて東急東横線パッと乗ってね、田園都市線つかあれこっぱどうやっちゃう、東急東横線パッと乗って地下降りるのね、あれあれ一瞬地下降りる時たまに耳グンってなるんじゃねえかって怖い時あるけど、パッと乗って、そしたらさ、さすがですよ、横浜からは蝶ネクタイで注目されなくなってきたわけ。まあ横浜からだしなってこうね、菊名日吉自由が丘あの辺こう乗り越えていくわけですよ、僕の渋谷行くパターンですからって、でーんとこう渋谷行ったらさね、まださ横浜から渋谷まではさ、まだハーフだっていうことでまだ若干注目されますよ本当に。渋谷行ったらね、ハーフで蝶ネクタイってのはもうザラだから何にも注目されないわけ。でもさ、そういう都会ってええやん、すごく、なんか本当になんか俺も街の歯車のピースの一つやなって感じがいいわけで、案の定さ、田園都市線の東急東横 の渋谷駅で迷って、もやいぞ行きたかったんですけどね、迷ってえーっと思いつつ、そしたら上の方スーッと、まあ、適当に、あ、じゃあ光への方を目指そうとね、光の差す方へなんて言ってたやつもいるからね昔、パッと行ったらFF14 っていうんですか、あれ今もうダウンロードのあれがなんかすごい数になっちゃって、あの今ゲームができないっていう状況になってると、あの FF14 のイベントやってるわけよ。でゲームゲームゲームで、ほら FF14 っていうのは一番最初に出た時はゲーム買ってもネットに繋がらなくてゲームができないね、コマンド戦うを選んでも喋っちゃう で、アイテムの数はもう1万種類以上あるから選べないっていう状況で、誰もやってる人いないっていうゲームだったんですよ。で、それ RPG なんで、こうだからスライムの頭とか思いっきりぶん殴ってみんなで喜ぶっていう、そういうゲームなわけね。こうね、で仲間同士で喧嘩したりとかして、あのたかしの魔法の使うタイミングが悪いからあいつ省こうぜとかっていうことをやるゲームで、それが最近リメイクっていうか新しくなって人気なんだよ最近すごく。でスクエアエニックスっていうとこから出してるんだけど、スクエにね、そこがイベントやってるわけでさ、子供たちちょっと並んでんだよ OL さんとかで。そしたらさ、そのイベントっていうのはさ、大きいモニター、すごいトラック1台分ぐらいの大きいモニターっすよ。でそのモニターの前に立つとキャラクターが出てきて、自分がその前でね、左手を上げる、右手を上げる、腕を組むって、この3つのポーズ取ると、そのキャラクターがその動きに応じてリアクションをするっていうイベントやってたわけ。そしたらさ、1人だったらそういうことやんないけど、やっぱ生放送前だからネタ作っとかなきゃと思って、 Facebook 用にもね、カチャッとまず FF14 用の写真撮って、で並んだらさ、もう自分からそういう時話しかけるんだよ。向こうスタッフの人はさ、俺のこと外人だと思うからさ、挨拶のつもりでいきなりファックユーって言われたこともあるしね、いきなり中指立てられたこともあるから、ちょっと悲しいから、ああってこう自分から話しかけて、あのちょっと、ちょっとやってみたいんですけどもねって言って、男一人で30過ぎの男か、しかもハーフでやってるの俺だけなの、それ本当に、あと子供しかやってないのにってこうさ並んでさ、左手とか上げるとさ、キャラクターも一緒に左手上げるもんだと思うでしょ、違うんだよ、左手パッと上げるとキャラクターが腕組むんだよね。で腕組むときには必殺技出すんだよ。で右手上げると俺に挨拶するわけ、こうやって。最初おおなんて思ってたんだけど、それ4回やるからだんだん最後の方飽きてきてさ、なんかさ、で最後なんか黒魔道士みたいに出てきて、俺が最初左手上げたらまず俺にこう挨拶するでしょ、で右手組んだらなんか杖いきなりビュンって振り回すんだよ俺に向かって。何すんだって思ってさ、等身大ぐらいのキャラだから。で腕組んだらその杖の先から俺に向かって思いっきりこう必殺技出すんで、ビビーンっつって言って、お金なんか暴力的なゲームだなって思いつつ、でパーッと終わって、その後渋谷のね、一応何ですか、マークスシティっていうんですか、ああいうのあるじゃないですか、ああいうとこパーッと見て、やっぱりさ渋谷のユナイテッドアローズってさ、藤沢にもありますよ、テラスモールにユナイテッドアローズは。置いてあるもの一緒でもなんか違うんですよ、渋谷で見ると違うんだよね、やっぱりあれは。で渋谷で水玉見るとますますかっこいい水玉に見えるわけ、やっぱりこれ渋谷で買おうとかって思うわけね。今日も渋谷で5時って言ってる人たちもいたじゃないですか、僕らの世代で。これは渋谷舐めきてるわと思って、で友達とね、ちょっとイベントの前に会おうって話してて、でこの友達さ、1号2号っていう友達なんですよね。雰囲気が似てるわけ、この2人、あのメガネかけてて、でこの2人とどういう話するかっつうと、いやートマス・ピンチョンはねとか、イタリアの詩人のなんとかっていう人の最近翻訳出たらしいよ、あなるほどねとか、そういう話するわけよね。その3人でそういう話するわけ。2人も頭いいからさ、俺のそういうこう知識をこう出せる相手として最適なわけ本当に。でその2人雰囲気に似てるなと思ってた2人だったんだけど、その2人とさモヤイ像の前で待ち合わせしようって言ったら、まずその最初に1号くんっていうのがいて、その1号くんが2号くん紹介してくれたわけよね。で俺2号くん紹介されたときに本当に兄弟かなって思ったわけ本当にね。見た瞬間、いやこれうーちゃんも言ってたんですよこれ本当に。そうどっちがどっちだか分かんなくなるって言ってね、こうそんでうーちゃんに、いや1号2号みたいだって話したら、うーちゃんがまた適当なこと言ってって思ったら本当だったんだよっていうこと言ってたわけ本当ね。でこう待ってたの。そしたらさ、その1号2号さ7時に待ち合わせたら同時に俺のとこ来たんだけど、二人ともボーダーのシャツ着てて、本当に一瞬、ってこう思って、そんでまた喫茶店入ったらさ、また俺たちの会話がインテリなの。その昔ながらの喫茶店みたいなとこ入ったわけよ。そしたらそこでかかってるのがバッハとかさ、そういうクラシックの音楽だったわけよ。そしたらさ、一号とそういうクラシックの話もするわけよね。そうすると、 いやいちごくんこれってのはバッハですかねっていうわけよ。っていうか大体クラシックかかってるとバッハですかねって俺言うんだけど、バッハですかねこれはって言ったら、いちごくんがハインデルじゃないかなって言うわけよ。ああ、ハインデルねってこう言うわけ。聞いたことはないですよ僕ね。バッハかモーツァルトか、ラフマイノフかチャイコフスキーかベートーペンかストラビンスキーかしか聞かないから俺本当に。ああ、ハインデルねいいよねとかって言うわけ。バカにされちゃう悔しいからね。ハインデルね、まあ、今度聞いてみますかって言うと、まあ多分バロックの時代では間違いないと思うんだよねとこういうわけ。バロックねとかって言うわけで、ロココはモーツァルトだってわかるから、こうそこはもうさ地雷踏まないようにして、あそうですかって言うと、また3人でこうさ、いやつまりねトルストイのやっぱ文学的な考察についてなんだけどもなんてこう話すわけよ。なるほどねなんて話すとさ、そうバッハだかハインデルがかかってるなんかそういう話するとさ、なんか本当にさ自分がバッハの友達になったみたいな気持ちになるわけよ。タッタッタッタララーとかってかかってると、ヨーゼフ、ヨーゼフ、モーツァルトの新曲が出たヨーゼフってこう言いたくなるような、このヨーゼフってのはこれ爆笑問題太田のパクリだけどさ、これさそういうね中でなるほどねなんて喋ってて、で2人と別れた後に今度恵比寿のイベント行くわけですよね。したら前のイベントで知り合った人のイベント行くわけ。そしたらさ今度は180度真逆でさ雰囲気が、ね、同じ日本語使ってる人たちと思えないんだよ今度はね。入ったらすごいさなんか恵比寿のちっちゃいさバーみたいなとこ連れてかれてさね、分厚い扉開けたらさ誰も人いなくて落ち着いた雰囲気で 4,5 人のお客さんがあはははってかっこいい雰囲気なわけ。そしたらイベントの時間になったら思いっきりビヨンセみたいな短いスカートお姉ちゃん入ってきてさ、ちょっとマジさ今日どんな感じってこう来るわけ。今日マジ人来んの本当にこれっていうかあんた誰っていきなり初対面って言われるわけよ。あジョニーですって言ったら、マジジョニー超ウケる、何あんたハーフって言われて、あハーフハーフって言ったら、私と一緒じゃんってこう来るわけよ。なんかヨーゼフからさいきなりあんた誰からさ、この振り幅っていうか俺ね、でそんでまあ騒ぐわけですよね。でまたそのビヨンセみたいな姉ちゃんがさ、ビヨンセちゃんがさ、ジョニー、マジ頭ハゲてんねって言われるわけ。俺これもう3回目だから俺ハゲキャラだなと思って泣いてたらさ、そのイベントのさね、俺を紹介してくれた S 君って言ってましてさ、 S 君ハゲって言われたって言ったら、 S 君が帽子取って俺もだよって言うわけ。何のフォローにもなってねえなって思いつつ、それずっと言われて、したらビヨンセみたいな姉ちゃんがどんどん酒飲んでくんだよ。でやたらと声がでかいわけ、すげえ声でけえんだ。俺が声でかいリアクションしたら、マジジョニー声でけえよって言われるわけ。悔しいけどこの子は顔可愛いんだよね、結構派手な顔してビヨンセみたいだから。でビヨンセちゃんがさ、もうすごい短いスカート履いてんじゃん。で酒ガンガン飲んでさ、アハハハハって男と喋ってるわけ。ちょっと足組むとさパンツ見えそうなんだよ。なんか俺1号2号とビヨンセが一緒になる図式見てえなと思ってさ、本当にこれねちょっと自分的にはなんて言うんでしょう、あ俺の一日を体現してる日だなって思ったわけ。なんか蝶ネクタイ決めてさバッとやるとさ、マジジョニー蝶ネクタイこれビーンと伸びんでしょとかって言われるわけよ。で1号2号の時はジョニー君蝶ネクタイ似合うねってこう来るわけよ。やっぱこれ花火大会はやっぱり50人ぐらいですね、がっつり1号2号からビヨンセまでっていうのを呼んでやっぱやんなきゃダメだなって思いましたね本当。そんで今日朝の7時ぐらいに帰ってくるわけじゃないですか、結局5時ぐらいまでね。それで結局さジョニー曲かけてよなって言って俺 iPhone 持ってったら何にもかけさせてくんねえの曲、本当に何にもだよ。ジョニー何時からかけるなんて言ってあれかけようこれかけようと思ったらお構いなしで全然仕方されるわけ。これチャチャさんいたらぶん殴られんじゃねえかなこいつらって思いつつぐっとこらえつつね。で終わってで7時で今度2時間ぐらい寝て今度親父に会うっていうやつで、さっき親父に会ってきたんですけどね、もうね何にも覚えてないです本当に。もう2時間しか寝ないと、この3日休みなんですけどね、 なんかろくでもねえ休みっつうか、なんか休みじゃねえみたいな感じで、なんかね、そんな感じでしたね。あとなんか女子系の話だったんですけどね、まあ、久々にハーレム写真撮りましたね、イベントで。こういう写真撮るからフェイスブックで見てチャラい男だってこう言われちゃうんだなと思って、アップするかどうか今ちょっと迷ってるっていう、そういうとこありますけどね。チャラいって言われると、あって意外と響くらしいから、女の子そういうとこ見るらしいんだ、ほんとね。うん、ね、そんな感じの僕の1週間でございました。はい、25分も喋っちゃった。いやー、これイベント時な、3分の1もこれ欲しかったけどね、このテンションを本当に。まあそれやったらイベント終わんなくなっちゃうからね。うん、まあそんな感じでね、続いてはですね、例のコーナーですよ。今日はなんとトマスピンチョのバインランドをついに紹介しますからね、皆さん乞うご期待。というわけで、続いたレビュー 2.4 キロバケーン。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、今一瞬ね、レビュー 2.4 キロ達する前にニュって出たんだけど、レって変えたからね、この辺がさすがですけど、あ、RPM さんが初期の放送では結構いろんな人のモノマネやってましたよねってね。そうなんだよ、ほんと。あったあった、なんだっけ、ミッキーマウスのモノマネもやってましたしね。ふざけんじゃねえぞとなるとこの野郎ってね。そうだ、例えばね、最近ですね、キムタクがかっこいいと思い始めたって話あるんですよ。スマップ聞いてるんですけどね、最近ジョイジョイの前のスマップ13っていうアルバム聞いてて、それはね、朝日を見に行こうよが入ったアルバムなんですけどね、あの曲大好き、スマップで一番好きな曲なんですよ。でそれ聞きたくて、借りたらさ、もうあれなの、なんとかメローバージョンつって言って、黒人のコーラスの人たちが入ってさ、おーおーとかって言って、その中でスマップがアカペラみたいに歌うっていう、聞きたくねえバージョンで、こっちじゃねえんだ俺、普通の聞きてんだ普通のって思ってさ、そのアルバム聞いてたら、リビングラージっていう曲あるんですよ。これ M フローのバーバル、タク、リサ、まだ3人が仲良かった頃だね、ほんと。俺たち、だから M フローが、なんだ、音楽界のレディオ 2.4 キロって言われた頃の3人組のやつで、バーバルがもう、でもこの時はバーバル変な宗教やってますから、わーっと思いつつ聞いてて、そしたらさ、その曲かっこいいんだよって。スマップラップ下手くそなのやるんだけど、でもそのラップいいんだよ、なんかすごく。で、ゴロちゃんが最初、ツヨシのラップ終わった後、ゴロちゃんが歌入るのね。で、Yes, No, Pain って入るわけね。歌うまくないんだよ。で、その後キムタクのパートになるわけ。ちょっとゴローちゃんの後のキムタクってさ、すっごい歌うまく聞こえるんだよ。なんかノリが良くて、キムタクかっこいいと思って、その後 YouTube に載ってるわけ、そのリビングラージの曲が。で、バージョンが変わるわけ、スマスマ版だと。そして、キムタク版だとさ、途中で、その、キムタクが歌ってるパートで、歌が被るところがあるわけ。これ一人だとさ、CD だとできるじゃん、被ってもさ。かぶってもキムタクが別のパートからまた入るってできるじゃない。それをさ、スマスマ版だと中居くんがそのかぶるとこやるっていうさ、それ手の込んだことやってるわけよ。それ聞いてたら、なんかもうキムタク通り越してスマップってかっこいいなってなんか最近ちょっと思って、最近スマップ部分また寄り添きてんですよね、ちょっとね。カラオケでスマップメドレーでずっと歌い続けたいっていう、そういう気持ちになってきて、そうするとさ、昔のキムタクって確かにロンパケぐらいの時って今に比べたら全然マシだったなと思ってね。ビューティフルライフやるぐらいになってからちょっとダメっていうかさ、そのちょっと前ですか、だからラブジェネレーションあれやるぐらいになってからちょっとね、あぐらいでよかったんですけどね。いや、キムタクがちょっとね来てんじゃねえかと思って、この間フェイスブックでちょっとカッコつけた写真撮ったら、誰かに似てんねって言われた時に、あー、キムタクじゃないかなって言ったわけ、俺がね、若い頃のロンパケぐらいの時のって言ったら、その後コメント仕方されちゃいましたけどね、本当ね。一個言われたことあったけどね。あー、長くなっちゃった、やばい、5分も喋っちゃった。というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、今日の一冊目はですね、来た、こっから編集点だから、パンパンって手叩くけどね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、 湯本和美さんでね、夏の庭ですね、ザ・フレンズというね小説読んだんですけどもね、まあ新潮文庫夏の100冊、夏ってことないんだね別に、新潮文庫100、あれでねもう涙流したという、つまらなすぎて本当に。で湯本さんの今回の本もですね、子供たちが主人公なんですよ。で近所にじいさん住んでるわけで、なんか小学校6年生ぐらいの男の子たちでさ、死ぬってなんだっていう、そういう哲学的なこの疑問を湧くわけよね。そんなもん寝ちまえばすぐ死ぬんだから、ガタガタ悩まなくていいんだって、まあ今なら言えるけどさ、やっぱ小6だからうーって悩むわけ、悩んでんじゃねえよって言いたいところなんだけど、でそしたらそのなんか近所に住んでるねじいさんがもうそろそろ死にそうだって話聞いて、そのじいさんがいつ死ぬかっていうのをその生け垣からずっと見続けるっていう、もうそういう小説なんだよこれね。おい、そろそろじいさんが死にそうだぞってこう子供たちがこう話し合うっていう、そういう小説で、でそんな中やってる中でおじいさんと交流が生まれていくっていう、そういうお話なんだけどさ、ボロクソ言ってやろうと思ったの本当にね、バーカって言ってやろうかと思ったんですけど、これが私意外と好きでしてね、まずなんかね、こう子供たちがねなんか言う話がなんかわかるんだよ、ちょっと、俺もそういう夏だったわって思うようなさ、なんか自転車乗って集まってさ、でおじいさんとこ行ったりするわけね。まあおじいさんはいなかったですよ、僕の周りには。そういう死にそうなおじいさんなんてさ、多分そういうとこもうちょっと大人っぽかったっつうか、死にそうなおじいさんはわざわざ見に行きたくないって思ってたと思うんだよ本当に。その後区役所の手続きとかもあるしなって思ってね、それでまあ見てたら、そのまず子供たちが可愛いなって思ったのと、で、まあ、おじいさんとの交流始まるってのはさ、読んでて正直言うとうるっときちゃったんだよ俺なんかさ。でおじいさんから戦争の話とか聞いたりとかするわけで、おじいさんが一人で住んでるんだけど、一人でなんで住んでるか、ちょっと昔結婚してたんだけども、その戦争行く前に結婚したんだけど、その戦争行った先でそのなんていうの、逃げてる途中でさ、なんかどっかの島戦ってたんだね、そこの村人を自分は殺したんだって話をするわけよ子供たちに。でそれでなんか自分はそこから人間性が変わっちゃって、昔のその奥さんと一緒に生活できなくなっちゃったっていうわけよね。でそういう具体的に話さないわけよ、そういうことあったんだっておじいさんがこうとつとつとね喋ってると、子供たちがそれ感じて、その昔奥さんだった人を訪ねに行ったりとかするわけよ、昔の旦那さん怒ってますかとかって話を聞きに行ったりとかするわけ。俺なんかこの子供たちいいやつだなって思ったらさ、なんか素直でね、でこうまたさ友達同士、別のその、まあ、今回の人の主役の男の子たちは3人組なんだけど、別のグループとは仲悪かったりとかするわけよ。で別の女の子のグループだと、あの子可愛いなって思ってたりとかするっていうわけ。でも可愛いなって思ってもさ、小6だからさ直接言えないわけよ。おいちょっと幸子今度俺と飯食いに行こうぜって言えないわけやっぱりね。自転車乗ってて、例えば主人公たかしだとするとさ、幸子ちゃんがさ、たかしくん何やってんのってこう言ったりとかするわけ。私たち今からプールに行くんだっていうわけ。あ、プール行ってたな昔って思うわけよ。そんな中でその子供たちいいことするとさ、すっごくいい話で、なんかまあ児童書のなんか全米とかでも割と欧米とかでも評価がいいらしくて、なんかいろいろ賞を取ってるらしいんだけどさ、まあその影響もあったのかもわかんないけど、俺の評価が甘くなったっていうのは。だけどさ、ここからちょっとディスりタイムなんですけどね、やっぱ一冊良くてもどっかディスろうと、トルストイとドストエフスキー以外はっていうのが一応 今年のそのなんですか、レディオ 2.4 キロの10か条の中に入ったんで、一応ディスるとですね、あのね、まあおじいさんとの交流は良かったし、もう子供たち可愛いんだけど、あんま子供たちの世界になりすぎると逆にもう興味ねえっていうかさ、そのだんだんもう描くことがなくなってくんだよね。まあ読んでるとさ、まあ最後じいさん死ぬんだなっていうことはもうわかるじゃないですか本当にね。じいさん死ななきゃこれ話終わんねえんだろうなと思って、普通はそうですよねやっぱり。いや僕が好きな小説としてはそのままおじいさん生きててっていうことを描いた方が僕のタイプではあるんですけども、こういう方が筆うまいなと思うんだけども、まあじいさん死ぬんだろうなと思ったら、 子供たちの合宿行った話とかになるわけで、サッカーの話とかして、あんまここまで来ると興味ねえなって思ってくるわけよ。あんま人楽しい話聞いてもなとかって思って、でその後合宿から帰ってきたら、唐突におじいさんは死んだって来るわけ。これ別に合宿なくておじいさん死んだでも、なんか話それなりに収まったんじゃないかななんて思いつつ、で子供たちが泣くわけですよ、焼かれてね。でおじいさんのなんか息子だか、あ、親戚が来てなんつって言って、で僕たちはそうやって大人になったのですっていうわけ。なんかこう天のいいスタンドバイミーみたいな話だったな最終的にはって言って、なんかさ、その辺がやっぱ湯本さんが途中で大胆になってね、もうそのこの後子供たちはどうなったかっていうことは全部もう読者の想像に任せるっていう大胆さがあればね、これもうちょっといい小説になったじゃないかなと思って、やっぱり最後のオチまで私は聞かないと気が済まないのっていうのは、これはなんて言うんでしょうね、あの人有川博とか読むような人のなんて言うんでしょうね、もう想像力が欠けちゃったかわいそうな読書好きっていうかさ、本当にそいつらのレベルに下げることはなかったんだっていうのはちょっと思ったりはしましたね。まあ湯本さん、これがね処女作だが2作目だからね、まあまだしょうがないんだね。まあ一作書くってのは大変だっつうのは、今度紹介する予定の吉本バナナも言ってましたからね、これは本当に。まあその辺ね、ちょっと湯本さんにはねこれからも頑張っていただきたいなと思うんですけども、これもう20年前の小説ですからね、もう湯本さんが小説書き続けていれば、まあ、余裕で頑張り続けてるだろうなってのは、俺別に俺が言わなくたってそんなのお前に言われたかないってまあ思うだろうなってことをね、まあ、ちょっとありますけどね。まあいいセンスしてるとこもあるんで、ぜひぜひねこれからもいい小説書いていただけたらなと思いますね。はい、すごい上から見せたんだけどね。というわけで今日の一冊目はですね、湯本和美さんで、夏の庭ザ・フレンズでした。続いて2冊目なんですけどもね、まあ2冊目はですね、まあほとんどもうちょっと甘噛み状態ですけども、2冊目は今日の2冊目スポーツシリーズというわけで、今日の2冊目落合博満さんで野球人ですね。これね、どういう内容の本かと思うでしょ、ね、どういう内容の本かって想像つかないでしょ。でもタイトル通り落合さんが野球の話してるって、まあ、そういうお話なんですけどね。まあ落合さんがやっぱねそういう話が、落合さんってのは3冠王を取って、そのうち2年連続で3冠を取ったっていう、もう野球史に残るもう超一流選手なわけですよ。で26でプロ野球入りして、26でそうだよね、26でプロ野球入りして、そっから花が開いたっていう遅咲きのスターなわけ本当にね。でさ、もう落合さんっていうのは変わった人だからさ、まずこの本の内容もさ、俺がいかにすごかったかっていう話をずっとするわけよね。俺みたいに三冠王を2年も連続で取ったやつはいないんだぞって、まあ、そういう話するわけ。ああそうですかってこっちこう聞くわけよね。もう落合さんだから聞くわけ、こっちはやっぱ実力の世界だからさ、俺すごいだろって言われたら、もうスポーツはそんな結果出るからね、これ芸術家こういう話できないんだよ本当に。俺は100万人人集めたぞって言ったって、村上隆みたいな絵だろって言われたらそれまでだけど、落合さんも俺はバットで取ったんだって言われたら、もう認めるしかないんだよこっち本当は。あそうですねってこうさなるわけで、それが好きなとこなんだけど、それでもう落合さんが取ったんだっていう話からするとさ、まずさ、落合博満は野球人を辞めないっていうところから始めるわけ。もうこれは引退した直後に書かれてる本なんだけど、俺は野球はプロ野球選手として現役のバッターサークル、バッターボックスに立つことはやめたけども、野球人としての活動はこれからも続いていくのだっていうところからも始まっていくわけ。もう最初から結論から始まっていくっていう、まあ、そういう本なんだけどさ、そしたら落合博満は今までね、今回まあ引退を決意したわけだけども、それも以前にも4回ね引退を決意したことがあるっていうところから話し始まっていくわけよ。でまず1回目はね、あの FA を取った時に、なんかそのチームの方針に、 あれだなんかね、あれだった。最初は落合さんは4月のね開幕に合わせて体絞っていくんだって。だからそれまではもうこうトップコンディションを維持しないんだって。やっぱ若い選手と違うから、自分は無茶できないと、その技術とかを確認する場所だっていうわけよ。あくまで4月の開幕に合わせればいいっていう感覚で練習するんだって。で だけど監督がねもう今回はもうそのキャンプから徹底して選手をしごくっていうことを言ったらしいんだ、ね、そしたら落合さんが記者を通じて何気なくいや俺はまあ若い選手と違うから、まあ、そういうふうに体はいじめないなっていうことを言ったらスポーツ記者が歪曲してつないじゃって落合監督批判ってこう出たんだって、ね、そしたら監督が今度怒ったんだってそれ聞いて落合いい加減にしろって言ってねチームの方針だから従ってもらうんだって言ったらそれ聞いて今度球団社長が怒って落合は調子乗りすぎだこれチーム批判だから罰金をこれはもう請求するって言ったら落合さんがいや俺はそういうつもりで言ってないけどもうチーム批判と取られたらしょうがないと、ね、落合さんがもうこれ引退するしかないっていうもうそういう話になってきちゃって俺は引退するって言ったら今度監督と球団社長が謝っていやそういうつもりで言ってないんだって落合には直接謝ったんだけどスポーツ記者の手前はいや、まあ、制裁金もちゃんともらったって言って本当は払ってないんだけどもらったことになったとかそういう FA とかあと他にもねいろんなまつわるエピソードで今まで3回ぐらい本当引退しようと思ったって話をまず最初するわけでそれかさ聞くとさ随分こう引退しようと思ったことあったんだなってこう思うわけよこっちとしちゃバットが振れなくなったとかそういう話なのかなと思ったらそういう契約にまつわるごたごたでもうやってらんないと思って引退しようと思ったとか話とかして意外とすぐやめようと思ったこともあったんだなと思ってでその後は落合博満10番勝負ってのが始まるわけよでさ俺さこれで3冊目なんですよ野球系の本読むのはノムさんの本とハリさんの本でねで必ずどっちの2冊もさ野村克也10番勝負ってのが入ったし張本治10番勝負ってのが入ってて必ず野球系の本って10番勝負って入るわけ意外と繊細なんだよ野球選手って落合さんが最後に三冠王を取った年に日米野球があったんだってでその向こうのメジャーのピッチャーってさ球ぐんぐん投げてくんだよストレートブワーンつって言ってねでそれを落合さんは、まあ、極論するとですよちょっとほら バッティングのさコツってのは俺うまく解説できないからこう技術を持って返すっていうねそういうこうバッティングをするわけ落合さんって人はもうバッティング技術がすごいからどっかに球が引っかかったんだよネット裏にそれをプロ野球選手ですよ球投げるわけこう取れない取れないなって言ってたら落合さんが俺が取るよって言ってこうバットでさ球を打ってそこに当てたっていう技術を持ってる人ですからかとよりも正確にバットを操れるって男だからさ。ね？すごい漫画みたいなことをやる人なわけ。で、その落合さんが日米野球でね、そのパワー型のピッチャーにぶつかった時にどうしたかっていうと、自分をパワーで勝負してみたいって思ったらしいんだよ。ね？で、その何打席か思いっきりそのパワーで対抗するバッティングをしたら、それから先感覚狂って、あの感覚もう二度と取り戻せなくなったっていうわけ引退までそのたった4打席数打席の結果がその後の引退まで響いたんだっていうわけよ俺さいやそんな繊細な作業なんだなと思って野球選手ってバカだって思ってるわけじゃないですかこっちは本当にねルールよく分かったなって思ってるやつもいるっていうのはこれビートたけしが言ってたことだけどさ俺それ聞いて大したもんだなと思ってでまあその後引退してっても話で終わるわけなんだけどさこの本ねやっぱりいいんですよ前も張本さんの本読んだ紹介した時に言ったと思うんですけどやっぱスポーツ系の本ってさ技術でさはっきり言うしささっきも言ったように結果で俺はこうでこの状況でこういうバッティングしたってことはっきり言うから読んでるとさ気持ちがいいんだよ本当にもうで結果が直接その お値段に生活のその野球のその後のさ自分の生活にダイレクトに響くわけですよねやっぱねいい本だと思ってなんかこの本読んでからねもう自殺しようと思った1週間だったんですけどもねなんかいやへこたれてる場合じゃねえと思ってとりあえずバット振ってバット振ってってでノムさんもハリさんも落合さんも言うこと一緒ねもう一番人一倍バット振り続けるんだってこと言うわけよ MC でね2000回じゃねえ何回もこけたって一郎怒られて2000本安打行った時言ってましたよねいや 自分は4000本安打達成した時に、自分は4000本安打達成したけども8000回以上悔しい思いしてるんだって言った時にさ、俺もうその日ちょうど MC 失敗した日だったから、もう目輝かせてその話聞くわけよ。本当にイチローかっこいいと、俺なんかたった1回の失敗で何言ってんだと、本当にね頑張ろうと思っていいなと思ったんですけどもね、やっぱりね10番勝負が3つ入ってたって話するぐらいで、やっぱりあこの話聞いたなって思ったから、読み終わって直後いい本だと思いつつブックオフ行きの段ボールにそっと入ったっていう、まあ、そういう本でもありましたね、でもねいい本なんで、これね夏の庭とぜひセットで読むと、へこたれてたまるかと、死んだってバット振ろうぜってそういう気持ちになるんで、これぜひね皆さんね読んでいただきたいですね、これは。はい、その後落合さんの俺が監督になったらって話もしてるんで、中日時代のさ結果と照らし合わせたりして読むと、また一層グッと奥深さが増してブックオフ行きにそっとなるっていう、もそういう本ですから、ぜひですね読んでもらいたいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、落合博満で野球人でした。というわけで3冊目なんですけどもね、この3冊目が大問題ですよ本当。皆さんついにバインランド、トマス・ピンチョン。というわけでね、もうあと時間が10分少々しかないんですけども、またニュースお休みで、これはまたぎますから、やっぱりこれ1時間半スペシャルになっちゃうと思うんですけども、皆さんそこね付き合っていただきたいんですけども、今日の3冊目はというわけでトマス・ピンチョンでバインランドですね。でね、ピンチョンさんって人はあれですからね、レディオ 2.4 キロファミリーね、 V は紹介しなかったかもしれないけど、競売ナンバー49の叫びから重力虹からスローラーナと順番通りにちゃんと紹介してるっていう作家さんですからね。でしかもさ、読んでその度にさわからないんだって言ってきたでしょ。今回のピンチョンさん違います皆さん。私ピンチョンさんが初めて手に取るようにわかりました。本当に噛んだけども、今回のピンチョンさんのバインランドって話はね、1984年のアメリカが舞台でね、そこでゾイドって男が主人公なんですよ。でバインランドって街を舞台にしてね、もう忍者からゴジラから幽霊からオカルト政治まで全部話がごっちゃごっちゃに絡んでくる、あとポップカルチャーから全部絡んでくるって、まあそういうお話なんですけどね。まずこのゾイドって主役がね、まずねちょっと、まあ精神障害みたいな認定を受けて年金暮らししてる男なわけで、1年に1回ね自分は頭がおかしいんだってことを証明するために、そのバインランドの街のさバーとか入ったりとかして、女装のカツラかぶってね、そのバーの中でノコギリとか振り回してんだよ、ブイーンって言ってね。そうするとそのバインランドの街のテレビ局が来て、またこのゾイドって男がまた頭おかしいことやってますって言って、それで世間に頭おかしい人だって認定されて、それで年金で暮らしてるってことをやってるわけ。そのさ、まず女装の格好してチェーンソー振り回すってとこからも面白かったわけ俺本当にね。そしたらもう周りの友達も知ってるんだよ、そうやってか暮らしてるってことはさ。そうすると周りの友達が言うわけ、ゾイド今年お前何すんのって言うと、いや見ての通りカツラかぶって今この店でちょっとガラス1枚割るけども後で金払うからチェーンソー振り回すからさ俺っていうわけよ。ああ分かった分かったって言って、でさってまたみんなのんびり話してるわけで、その中でゾイドがブイーンってやってガラスバチーンって割ってさ、ずっとまあテレビ局が来てあははってなってるわけで、その後ゾイドが家に帰ったらさ、今度ゾイドをずっともう20年来ヒッピー時代からつけ回してるこのね麻薬調査官が来るわけよね。そしたらゾイドの家の前にさ麻薬がもう何キロとバーッともう積まれてるわけで、この男が関西弁なんだよ翻訳が。おおゾイドよう来たなっていうわけね。もうこれからお前捕まえるさかいっていうわけよ。おいちょっと待ってくれよってゾイドが言うわけ。俺何にもしてないぜって言っても、いやだってこうやって麻薬置いてあるやんって言うわけ。お前が準備したんじゃねえかって言うとさ、いやそういうお前は言うけどもうこれはしょうがないんだと、上からの命令だから今俺が用意したけどお前がこれ用意したってことにして今から俺捕まえるからお前をって言うわけ。畜生って言うわけ。そんでゾイドが家没収されちゃうんだよ。それでね没収されたらその男が言うわけ、でもゾイドお前気をつけろよっていうわけ、お前今政府から狙われてるからなっていうわけ、 ボンドっていう男がお前狙ってるぞって言うと、ボンドが来んのかっていうわけよ。この麻薬調査官よりももっとめんどくさいやつだっていうわけ、ボンドっていう男で、ボンドがまたお前を懲らしめようとして狙ってるから気をつけろって、こうボーリング場で喋ってたらさ、いきなりさ白装束の男たちがさバッて入ってくるわけ、そのボーリング場にね。そしたらそのボンドのこと忠告した麻薬調査官がさ逃げるわけよ、バッて言って、もううわ逃げろって言って逃げるわけ。そしたらその白装束の男の一番偉い男がゾイドにさ話しかけるわけよ。あいつはねってね、あいつはテレビ中毒になってるから、もう妄想が常日頃妄想で渦巻いてるから、あんなやつの話信用しちゃダメなんだぞっていうわけだから、俺は今その精神病院の医者だっていうわけ、あいつ今捕まえに来たんだっていうわけよ、あいつもう頭おかしくなってるからっていうわけで、そしたらゾイドが、あそうかっていうと、もう政府にね家は没収され、もう住むとこもないって話になったら、ゾイドは今度さ娘のさパーリーって女の子をさ、あのこう旅立たせるんだよ、もうここは危険だからお前はもうどっかに行けって言って、そのパーリーが旅立たせる先がロックバンドのね、もう薬じゃんじゃんじゃがじゃがやった男たちのそのバンに乗せて旅立たせるっていうわけで、旅立たせた先で今度パーリーと、だからゾイドの元奥さんの話になってくるわけ、フレネシっていうね。で今度フレネシの話から今度フレネシのお母さんの話になって、そのフレネシの友達のあの女忍者ってのがいるんだよ。この女忍者がどうやって女忍者になったかって話とかして、あと当時の60年代のヒッピー文化とかって話になったりとかしてさ、でその女忍者が日本で体売られた先で娼婦やった先で知り合った男の話とかって話になって、どんどんどんどん話がそうさ、なんていうの、こう重量が増すっていうか、どんどんどんどん枝分かれしていくわけで、その中でさっき言ったように宇宙人は出てくるわ、途中でミュージカルの話になるわ、でロックバンドのドアーズってのがいてって言って、またポップカルチャーの話になるわ、でゴジラが出てきて日本の研究所がぶっ潰されたって言ってゴジラの話になるわさ、で死んだ人出てくるって言ったでしょ、で死んだ人と生きてる人が喋ったりするわけ、シンデレラっていうのが出てくるわけよ。それがもうさ、バインランドって街をさでは、その死んだ人たちと生きてる人同士が普通に会話するっていう、そういう街でさ、もう俺すっごい時間かけて読んだわけ今回。そうするとさ、もう面白くて面白くてしょうがないのよ本当に。で前に紹介したさ、ロレンス・スタンのトリストラム・シャンディって本と一緒でさ、一見真面目な雰囲気になったりとかするわけよ、親子愛の話になったりとかすると、またさっき言ったさ麻薬調査官の関西弁の男が出てきて、翻訳が関西弁ですから、いやしかしワイもこうなってしまったらもうおしまいやって、こうさいきなりコメディに変わったりするわけよ。僕ねこれさ、どの方向にもどんな表現にも耐えうるっていうか、どんな表現も OK なんですよ、このピンチョンさんの世界の中では。アクションシーンはあるわね。でそのさっき言ったさ、女忍者が出てきてね、その殺し屋やるわけですよね。で本当はボンドって男を殺そうとするんだけど、間違ってさ日本人のさなんとかたけしって男にその忍者の秘術のデスタッチって技をかけて、もうそのたけしがもう余命いくばくもない状態にするわけで、またそんでそしてさ、それ技かけるときにセックスするんですよ。で俺そのセックスしたことによって自分が、まあ余命がね、まあある程度先が決まっちゃうっていう、それ元気なんですよ、余命いくばくもない状態でも1年後にあんたは死ぬわっていう技をかけちゃうわけ、その女忍者が間違って。俺これさ、エイズのこととか言ってんじゃねえかなって思うわけですよ。で途中でさ、やっぱピンチョンさんもさ、すっ多分やっぱり左系の人なんだろうね、やっぱりもう当時のブッシュ政権っつーの、あの人アメリカン大統領で役者さんやってた人いたでしょ、80年代ぐらいに、その人の批判とかすっごいするんだよね、作品の中で登場人物通して。俺さ、最後後書きでね、その喋ってましたけど、こういう小説って日本にないんじゃないかっていうわけですよね。 いやまあ分かんないよ、ポストモダンでなんだっていうと大江健三郎だとかさ、もしかしたら筒井康隆とかがそういう雰囲気で語られるかも分かんないけどね。まあ俺日本の文学の人あんま詳しくないから分かんないけど、このバカバカしさと真面目さが両立して、さっき言ったようにファンタジーもありや、その SF の話もあってっていうさ、俺これ最後の方とか飽きるんですよ、若干雰囲気が似てるから。また誰かの話になったら誰かの話につながってって話になるから、もうそろそろピンチョンさん話進めてくんないですかねって思うんだけども、俺結構これ読み終わったとなんかカルチャーショックっていうかさ、これ参りましたね。この本は読んで多分新潮文庫っていうか新潮社から最近トマス・ピンチョンはまた新しく翻訳が出てますからね、バイナナでも新しく翻訳しなくてもまあ結構読みやすい翻訳になってると思うんで、まあ、その辺いいかなと思うんですけども、やっぱ俺はそのピンチョンさんっていう人を16日読んだ時になんか引っかかるんだよこの人ってずっと言ってたわけですよね。今日はナンバー49の作品とか読んだ時に、それがあ間違いじゃなかったんだと思って、それがね確認できてね結構嬉しかったし、あと自分的に言うとですよ、俺結構根気強くなったんじゃないかと思ったね。こうなんか文学レベルが上がった、はっきり言っちゃうけどさ、そういう表現の仕方しか知らないから、俺結構他の本も読めるんじゃねえかって思ってきたね。こう頑張って粘り強く読めばと思って、それ確認できてね嬉しかったですね。だからちょっと読みづらいとこはあると思うんですけどもね、まあ確かもバインランドって小説はさ16日に比べたらさ、16日だともっとそのテーマが多岐にわたってたんだって、やっぱりオカルトだ、ドイツ文学の話だ、ドイツ作家の話だとか、もうさ当時のナチの話だとかで、アメリカの話だとか、もっとそのやっぱりセックスの話だとかさいう話になったらしいから、バインランドってそれに比べると随分分かりやすくなっちゃったっていう話らしいんだよね。女忍者出てくるわさ。でもねやっぱりこう自分の個性叩きつけるっていう絶対一番重要なことだって最近思ってますから、テクニックなんかどうでもいいのね、突き詰めれば。本当にテクニックいくらあったって個性なきゃエグザイルみたいなことが待ってるわけ。竹藤の一回のダンサーでもう何も覚えられないってことになってるわけですよね。そうじゃダメなんです絶対表現っていうのは、これ絶対はっきり言えます。これでやっぱねピンチョンさんのその世界見てね、俺も絶対いつかこういう作品書くと思ったね。やっぱり絶対にやってやると思って、あの刺激受けました。だから最後言いたいことはですよ、これもう強引にまとめます。ピンチョンは俺の親父です。はい。でもな16日も分かんなかったし、 V だって面白いかどうか分かんないから、まあ、その辺言えるかどうか分かんないけど、バージニアウルフだってダロイ夫人呼んで僕の女になったわけですからね、バージニアウルフはね、まあ僕の兄貴だっていうことにしときます。はい。というわけでぜひですね皆さんね、夏の庭と野球人なんか読まなくていいから、バインランドは絶対読んでください。はい。というわけで今日の3冊目はですね、トマス・ピンチョンでバインランドでした。というわけで以上、デビュー 2.4 キロでした。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、デビュー 2.4 キロ。
はい。というわけでエンディングですけどもね、皆さんもうあと1分しかないですからね。というわけでレディオ 2.4 キロではですね、いろいろメールじゃんじゃん募集してますんで、俺だってピンチを読むんだとかね、そういうメール募集してます。本当でもさ、有川博の話黙ってしときゃいいわけだろ。でも有川博バカ野郎って言ってあんなやつ読むよりかはトマスピンチョン頑張って読むんだみんなって言うわけだろ。俺が J-Wave からオファー来ない理由が分かったよ今。本当に縮小J-Web 待ってるよ本当に。俺だってな、一冊で俺は一週間分ぐらい喋れるんだ。はい。というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。アディオスアミーゴサルバトーレグラッツェ、マルカトーレサルバトーレ、カムイガイデインのウティアレインのアディオス。